聖書を拝読します。こんにちは。ヨハネの手紙1章1節から4節になります。新約聖書441ページ。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました、御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためにです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。それでは、初めからあったものと題して宍戸俊介牧師より御言葉をいただきます。
ただいま新約聖書のヨハネの手紙第1章の1節から4節までをご一緒にお聞きしました。その終わりのところ4節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。でこのところに、この手紙が書き送られた理由、この手紙の目的は何であるのかということが述べられています。でこれはいかにもヨハネらしい書き方の癖です。でこのヨハネの手紙というのは、ヨハネによる福音書や黙示録を表した著者と必ずしも同一の著者が書いたのではないというふうによく言われるのですけれども、しかし書き方の癖は非常によく似ているところがあるんです。ヨハネによる福音書では終わり近いところ、20章の31節のところに、これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであるというふうに、どうして福音書が書かれたのかという理由が語られます。またヨハネの黙示録でも、やはりこれも終わりに近い22章6節のところに、こんなふうに記されます。これらの言葉は信頼歴また真実である。預言者たちの霊感の神主がその天使を送って、すぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。でヨハネによる福音書やヨハネの黙示録のように、書かれている分量が長い文書の場合には、なぜこれが記されたのかということが、それぞれの書物の終わり近いところに記されるのですが、このヨハネの手紙第一では、手紙が書かれた理由というのが今日聞いているこの一番最初のところで語られます。でおそらくは短い手紙なので、一気に読み切ることができるためと思われますけれども、この手紙が書かれた理由は何かというと、喜びが満ち溢れるようになるためだというんです。で、手紙を書き送って、お互い同士に喜びが満ち溢れるということを目的とするのであれば、そのお互い同士の交わりというのは、 麗しいものであるに違いありません。で、3節を見ますと、この交わりというのは、この世のいわゆる人間同士のお付き合いの交わりとは違って、もっと別の交わりであるということが聞こえてきます。3節をお聞きします。私たちが見、また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは、御父と御子イエス・キリストとの交わりです。この手紙の著者が、手紙の受け取り手である人たちとの間に、見ている交わり、その結びつきというのは、御父と御子イエス・キリストとの交わりなのだと言われています。で、この著者は、自分たちの交わりが父なる神様と主イエスとキリストとの交わりなのだということをはっきりと相手に伝えることを通して、お互い同士の間にある喜びを確かに覚えたいと願っているんです。3節のところで、あなた方と私たちを結んでいる交わりは、御父と御子イエス・キリストの交わりですと、まずはっきり言い終えた上で、続く4節のところで、なぜこういうことを言うのか、それは私たちの間で、つまり手紙の送り手と受け取り手の間で、喜びが満ち溢れるようになるためだと語られている通りなんです。お互い同士の間に御父と御子イエス・キリストとの交わりの喜びが満ち溢れるようになる、そのためにこの手紙は書かれました。しかしそれならば、ここで問題になっている御父と御子イエス・キリストの交わりの喜びというのは一体何でしょうか。で、それは私たち自身が主イエス・キリストの十字架によって罪を許され、罪から清められたものとなって生活することを父なる神様が心の底から喜んでくださっているということに他なりません。私たちがキリスト者と呼ばれますけれども、まさにキリストとものとなって生きる、そのことを神様が深く喜んでくださっている、それが父と御子イエス・キリストとの交わりであり、そこに私たちの喜びがあります。神様は主イエス・キリストによって許された者たちをなお厳しく険しい眼差しでご覧になるのではありません。そうではなくて、一人一人を深く憐れみ慈しんでくださいます。主イエスが喜んで私たちのために御業を果たしてくださり、十字架への道を歩んでくださったためです。もともとの私たちというのは神様に喜ばれるようなものではなかったと思います。まず聖書の神様のことを知りませんでしたし、生まれた時神様のことを分かって生まれてきたか、そんな人は誰もいません。しかし人生の半ばで、私たち自身は神様がおられることを知らずに、神様抜きで当たり前に生活をしてきたのですが、そういう私たちのもとに主イエス・キリストの方が歩み寄ってきてくださったんです。人生のどこかで主イエスが私たちに出会ってくださって、私と共に生きるのだと言葉をかけてくださいました。 そうやって私たちは例外なく誘われ招かれることによってこの教会に足を踏み入れる、そういう始まりが与えられたんです。でここに述べられている御父と御子イエス・キリストの交わりというのは、これありていに言ってしまえば私たちの教会生活のことなんです。教会の中で私たちは主イエス・キリストの御業について聞かされ、またその十字架によって私たちの罪の償いが捧げられ、聖餐がつけられているのだということを聞かされます。清められたものとして神様の前に生きてよい、あなたはそういうものとされているのだということを知らされます。そしてまた実際にそうやって清められたもの、主イエス・キリストの許しに預かった兄弟姉妹たちが許されたものとして生活している現実を見聞きをする。私たちは実際に許され新しいものとされた生活を自分自身の人生の中に経験していくんです。でそれがここでは一節に語られている事柄です。一節にこう言われるんです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、初めからあったもの、それは命の言葉だ。ここにそう言われています。教会生活の中で初めからあったのは私たち自身一人一人の存在ではないんです。私たちは全員途中から招かれ、招き入れられてこの教会生活に加わってきた者たちです。教会生活に連なるものを生かす命の言葉こそが私たちの交わりの中心にあって、初めからあるものなんです。私たちはみんなその命の言葉を聞かされて、慰めと力と勇気とを与えられて、ともどもに生きていく、そういう新しいものとされていきます。命の言葉をみんなで聞かされ、慰められ力づけられ、勇気づけられて、教会の群れは一つの群れに集められ共に進んでいきます。私たちはこの新しい年の初めに、そういう私たちを招き持ち運んでくださる命の言葉に今触れるようにされているんです。この場において、私たちの交わりを通して命の言葉が今年生きるのだ、私たちをそう招いていてくださいます。聖書の中に語られている命の言葉、生きている御言葉を通して父なる神様のことを知らされ、またいつの時も私たちと歩んでくださるよみがえりの主イエス・キリストがおられるのだということを知らされ、またそのキリストが父と私たちの間を和解させてくださっている、ご自身の十字架によって神様に捧げ物を捧げてくださって、そしてここにいる私たち自身は十字架にかかることもなければ、もともと自分が清いものでもないにもかかわらず、主イエス・キリストの十字架によってすでに捧げ物を捧げられ、清いものとされた、そういうものとしてともどもに生きていく交わりを与えられるんです。そうやって私たちは神様とイエス様に支えられ、手を引かれるようにして生活をしていきます。でそういう喜びが この年も私たちに与えられるようにと、まずは祈りたいんです。ところで、ここではそんなふうにしてこの世界を超えたところから私たちにもたらされている交わりが、御父と御子イエス・キリストとの交わりなのだと言い表されています。主イエスとの交わり、また御父との交わりというのは、具体的にイメージするならどういうことになるでしょうか。ヨハネによる福音書の方ですが、その15章では、主イエスがこの交わりの強い結びつきを、一本のブドウの木の姿を通して語っておられます。ヨハネによる福音書の15章1節をお聞きします。新約聖書の198ページです。新約聖書198ページ、ヨハネによる福音書15章の1節を読みします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。ここでは主イエスご自身がブドウの幹であって、御父がその木が豊かに実を結ぶために配慮してくださる思慮深い農夫なのだと教えられています。農夫はブドウの木からいたずらに枝を切り離すようなことはしません。そんなことをすれば収穫がどんどん減ってしまいます。むしろ農夫である御父は主イエスに結びつきつながっている枝がいよいよ豊かに実を結ぶようにさまざまに配慮してくださり、手入れをしてくださいます。父と子は教会の群れに対して、またそこに生えている一本一本の枝、すなわちキリスト者一人一人のために、いわば共同して働いてくださる方なのです。そして私たちがキリストにつながって豊かな実を結ぶように、まことに奥の言葉がけや働きかけをしてくださいます。ヨハネの手紙の著者が教会生活の中で実際に見聞きしたもの、よく見て手で触れたものというのは、これは実際に教会の中で農夫である神様が枝である私たちがキリストにしっかり結びつくように支えてくださったり、また幹であるキリストも私たちを支えてくださるという現実のことなんです。私たちは過ぎた1年の間、そんなふうに神様が配慮をして私たちをキリストに結んでくださる、そういう現実に支えられて、この教会の中でともどもに生活することを許されました。そして新しい年の始まりに、再び私たちを支えてくださる頼もしい幹がここに与えられている、そのことを知って喜ぶようにと招かれています。私たちの信仰生活、その原点にあるのは私たちそれぞれの存在や行いではありません。私たちを主イエスキリストに固く結んでくださり、また私たちに喜びを持って御言葉を与えてくださる父と御子イエスキリストとの交わりというものが、私たちの原点、私たちの教会の根底にあるものです。ヨハネによる福音書で主イエスが、私は誠のブドウの木なのだと例えておられることの深い意味があるということを、私自身はこの山梨にやってきて初めて実感するということができました。 主イエスはここでご自身を、私はブドウの木なのだとおっしゃるんです。柿の木でもないし、リンゴの木でもない。柿やリンゴというのは枝が弱くてです、それこそ雪が積もっただけで折れてしまったりします。ところがブドウはそうではないんです。ブドウ園というのは私たちの身近にたくさんありますけれども、そこを見ますとあまり太い幹ではないことが多い。あんまり、存在を主張しない細い幹でありながら、ブドウの枝というのは四方八方に広がっていきます。そして幹はその広がっている枝をすべて支えているんです。ブドウ園には棚があります。でその棚は支柱によって支えられていますので、なんとなく私たちはあの支柱がブドウの木を支えているんだと思いがちなんですけれども、そうではないのです。あれはあの実が地面につかないように枝を上げる、まあ、助けにはなっていますが、本当に枝を支えているのは幹です。でその証拠にです、ブドウの枝を幹に近いところで切断してしまうとどうなるか、棚全体が落っこちるんです。ブドウの木というのは幹に支えられてるんだということをですね、そのブドウの枝を切ってみるとすごくよくわかる、そういう話を聞いたことがあります。実際にそうなるんです。だからブドウの畑を持っている方というのは手入れをなさるときに枝の先の方から切らないといけない。元で切っちゃうとですね、棚自体がドスンと落ちてしまいますから、それを通してですね、ああこのブドウの木ってあの細い幹に支えられてたんだっていうことがよくわかるんですね。でこれは私は山梨に来て知ったことです。私は誠のブドウの木なんだとイエスもおっしゃるんです。シエスはこの教会に連なる一人一人を幹として支えてくださる方だとおっしゃいます。そのために喜んで解剖家から十字架までの道を歩んでくださり、ご自身の御業を果たしてくださり、そしてあなたは私と共に生きるのだと招いてくださっているんです。私たちは与えられているそれぞれの命をこの年も生きていく、そのところに主イエスの喜びがあり、そしてまた私たちが実を結ぶように配慮してくださる神様の喜びがあります。私たちは幹である主イエスに連ならされ、そしてさまざまな配慮を持って御言葉を聞きながら、この年も与えられているそれぞれの命を歩んでいきたいと願います。枝が豊かに実を結ぶように、私たちも主の御言葉に豊かに養われ、喜びを与えられて生活したいと願います。命の言葉によって私たちに与えられるこの地上を越えた命の交わりというものを深く味わいながら、この年もともどもに御前に集い、慰めと希望を与えられて歩みたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは主イエスキリストの御子に一人一人を招き積み木してくださり、そして本当に私たちがあなたの命の力に支えられて与えられている人生を終わりまで生き、またあなたに連なるものとして過ごすように導いてくださることを感謝いたします。どうかこの年、あなたが主イエスキリストを私たちのもとに送ってくださり、私たちが主と連なることによってそこに生まれる大きな深い喜びをみんなで共に分かち合いながら歩むものとさせてください。私たちの生活の中にはいろいろな困難がありますけれども、しかしどうかあなたが憐れみと慈しみを常に私たちに注いでくださることを私たちが知るものとされますように、そしてどうかあなたの皆を称えながら生きるものとさせてください。ここに集うことができず、それぞれの場所で年の初めを過ごしておられる兄弟姉妹方もいらっしゃいます。 しかしその方々もあなたに覚えられ、またあなたに連なるものとして生かされていることを感謝いたします。どうか私たちがそのことを自分の生活を通して表す、そのような一年とさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。